特集、地域の歴史と誇りを紡ぐ伊達のニット。全国でも有数の生産シェアを誇る伊達市のニット、その歴史は一朝一夕で成り立ったものではありません。ニットにまつわる歴史や製品に込められた作り手の思い、それらは地域に受け継がれてきた誇りなのではないでしょうか。伊達市で盛んな産業は何ですか？こう問いかけられたとき、多くの人が農業と答えるのではないでしょうか。確かに伊達市では美味しい農産物を数多く生産しています。しかし、忘れてはならない産業がまだまだあります。その一つがニット産業です。かつてはお蚕どころとして栄えた新達地方。この地で発展した養蚕業は、繊維・医療産業の土台となり、戦後はニット産業の産地として形成されていきました。しかし、昭和末期頃から海外生産の製品が増加し、近年では事業者数の減少など厳しい状況にあります。そのような状況でも、長年にわたって蓄積された高度な技術によって、高品質な製品作りが現在でも続けられています。伊達市のニット産業は地域の歴史を今日まで受け継いできました。そして製品には作り手の思いが込められています。その歴史や作り手の思いに触れてみませんか？編み機の前で作業する女性を捉えた写真が掲載されています。平成30年2月、伊達市はニット製品のふるさと名物応援宣言を行いました。ふるさと名物応援宣言とは、ふるさと名物、地域資源を活用した商品・サービスを特定し、地域を挙げて応援するものです。地域ブランドの育成と強化を図り、地域の売り上げや雇用の増大、地域経済の好循環につなげるため、ふるさと名物として応援することを市町村が宣言します。ふるさと名物応援宣言の統一ロゴマークが掲載されています。伊達ニットの歴史。伊達市はニットの産地としてどのように発展したのでしょうか。その背景や伊達ニットの特徴、そして伊達ニットのこれからについて、福島県ニット工業組合理事長の三品誠十郎さんにお聞きしました。養蚕業で培ったもの。戦後、伊達地方はニットの産地として発展していきますが、その背景には養蚕業があります。養蚕業を通じて、地元に繊維・医療産業の技術やノウハウが蓄積されていました。昭和20年代後半ごろ、ニット産業の中心は東京と大阪でした。やがて経済の発展に伴い、生産の拠点は地方へと移っていきます。福島県は都市部の企業の福島工場というような形で発展を遂げていきました。しかし、伊達地方ではニット産業に将来性を見出した地元の人々が起業した例が少なくありません。やはり養蚕業で培われたものが伊達地方のニット産業の土壌になったのではないでしょうか。ニットが地域をつないだ。伊達地方のニット産業には大きな特徴がありました。それは製造工程の全体が一つの地域に集約されていたことです。糸の製造から製品への加工が一つの地域で行われており、地域全体がニット産業に携わっていました。それぞれの分野がネットワークでつながり、ニットを通じて地域と人が結びついていました。伊達ニットの特徴とは、伊達地方のニット産業のもう一つの特徴は、バルキー紙という太めの糸の産地だったことです。この糸を使ってケーブル編みやダイヤ編みなどを用いた製品作りを得意としていました。 太い糸は糸を寄り合わせる力が強く、衣装紙、素材や太さ、色が異なる糸を寄り合わせるなど、装飾性を高めた糸を使って、デザイン性の高い生地を生産しており、生地や柄の美しさに定評がありました。これからの伊達ニット。製造技術が発達した現在では、製品や技術に地域性を見出すことは難しくなりました。今は大量生産のニット製品が安価でどこでも買える時代です。伊達地方で生産する製品とは価格差がありますから、消費者が価値を見出せる製品でなければいけません。OEM、オリジナルイクイップメントマニファクチャーの略語、他社ブランドの製品を製造すること。OEM 生産も必要ですが、独自性はなかなか出しにくいものです。伊達のニットの価値をさらに高めるためには、独自性を持った製品作りが重要になってくると思います。また、伊達さんであることをさらにアピールし、製品と地域の両方のイメージを高めていきたいと考えています。写真が2枚掲載されています。写真1、福島県ニット工業組合理事長、三品清十郎さんの上半身を捉えた写真です。写真2、糸始末の作業でしょうか、手作業で糸を網目に絡ませている手元のアップ写真です。写真終わり。作り手のこだわり。オリジナルニットのブランド化に取り組んでいる阿部ニット、月立地域の製造現場にお邪魔しました。製造工程の様子の写真が3枚掲載されています。写真1、希少な機械で編み上げる。国産の編み機が多くのシェアを占める中、ドイツのストール社の編み機を導入しています。写真2、高密度で美しい編み目になる。写真3、説明、ミシンで縫製する様子の写真です。写真終わり。両あぜ編みという編み立て技術により、編み目が美しく目が詰まった状態になります。もちろん、機械があればこの生地を作れるわけではありません。編む糸や素材によって細かに調整し、高い品質を維持しながら生産性を高めるために編み方の追求を続けているそうです。株式会社阿部ニット代表取締役社長阿部義樹さん。流行を追わない製品を常に作りたい。シーズンが終わると店舗やブランドを通して製品に対する市場の評価が伝わってきます。その声を次の製品作りに反映し、改良を重ねています。ファッション業界は1年か2年で流行が移っていきます。それでも流行を追わないものを常に作りたいと思っています。長く使えて着る人に愛着を持ってもらえるものを作っていきたいですね。マネキンに着せたセーターの横に立つ阿部義樹さんの写真が掲載されています。伊達ニットを PR。 ニット議会。12月に行われる議会定例会をニット議会とし、市長をはじめ市の執行部、市議会議員全員がニットカーディガンを着用し、伊達市のニット製品を PR します。ふるさと納税。ふるさと納税の返礼品としてニット製品を取り扱っています。ストールやバッグ、ニットタイなどをラインナップ。ニットフェア。福島県ニット工業組合によるイベント。伊達市内や県内の展示会場などで開催し、高品質な製品を製造元直売価格で販売します。ニット製品の写真とニットフェアの様子の写真が掲載されています。作り手の思い。 伊達市に大きな被害をもたらした昨年10月の台風19号。丸高ニット柳川地域は甚大な浸水被害を受けながらも、ニット作りの道を再び歩んでいます。代表取締役社長の藤倉奈々子さんにお話を伺いました。工場の被害状況を確認できたのは台風の翌々日のことでした。最初に見たときは一言どうしようとつぶやきました。あとはとにかく片付けなくてはという気持ちだけでした。社員も同じ気持ちで、自宅が被災したにもかかわらず会社の片付けに参加してくれた社員もいました。取引先から遅れてもいいから納品してほしいという言葉をいただき、ニット作りの先には商品を手に取ることを楽しみにしている人たちがいることを改めて実感しました。電気が使えない中、手作業や手動の機械を使って製造する場面もありました。何人もの人の苦労や思い入れがあって、現在まで続いてきた会社をなくすわけにはいかないという気持ちが強くありました。自分だけではきっとどうにもできなかったと思います。社員みんなが懸命にニット作りに取り組んでくれたので、このまま終わりだとは一切考えませんでした。柳川は古くはお蚕どころとして知られ、ものづくりで栄えてきた地域です。ニット産業が少しずつ減っていって寂しい気持ちはありますが、だからこそ残していきたいと思っています。幸い、高い技術を持ったベテラン社員も、ニットを編むのが好きと言ってくれる若い社員もいるので、これからも前に向かって進んでいきたいです。株式会社マルコーニット代表取締役社長藤倉奈々子さんの顔写真が掲載されています。ネクストジェネレーション、地域の連携で伊達ニットを身近なものに。伊達でニット作りを学び、自らのブランドを立ち上げたニットファッションデザイナーの高橋彩美さんにお話を伺いました。伊達市のニット工場に入った時、製品作りの技術の高さに驚きました。同時に地方の弱点と言われてきたデザインまで地域で連携してやっていけないかと考えるようになりました。ただ製品を作って売るだけではなく、ニット製品ができるまでのストーリー、地域の人たちの活動も交えて発信したいと考えています。伊達の真綿で糸を作ったり、見知らぬ老若男女が入り混じってニットに触れる交流会を開いたり、地域と人とニットをつなぐ活動をしています。多様な考え方の人が出会うことで、新たな価値観が生まれ、動きが出ると思います。常に新しさを求めるファッション業界へのアピールにも、製品作りに取り組む人の刺激にもなり、ひいてはニット産業全体を高めていけたらと思います。ラニット、高橋彩美さんの顔写真が掲載されています。